タス管理研究所所長の井戸です。先週の配信から1週間経ちました。で、結果は未だにダウンタイムゼロです。これはね、多分タスク管理のついに確信を掴んだ感がありますね。こんなこともう今までなかったよな。タスク管理を勉強し始めてからというか、高校2年生で大学受験をするときに通ってた塾でタスク管理的な考え方を学んでから、17歳の時とかだからさ、でももう36歳になったんですよ、この前。だからもうほぼ20年だよね。20年で初めてだよな。先週の火曜日からダウンタイムゼロだから、何百時間か分かんないけども、まあすごいっすよね。でちょっと誕生日スペシャルということで、今日は結構好き勝手話したり、ちょっと、まあ、私のね、そのタスク管理歴みたいなのも遡りつつ話そうと思います、うん、話さないかもしれないんだけど、話の流れによってはタスク管理歴なんて。でちょうど呪術廻戦っていう漫画を私読んでるんですけど、でその中に出てくる反転術式かなみたいな感じだなっていうふうに思ったんですよ。いや本当ね、先週火曜日に覚醒した時に、いやこれ五条悟が覚醒した時と同じやんと思って、めちゃくちゃハイになってね。で走行の巻読み直したんですよ。で、まあ、まず前提としてですね、呪術廻戦っていう漫画の中で出てくる反転術式っていうのは、回復、自分の体を回復させる、まあ、魔法みたいなもんですね。で再生したり、腕がなくなったら生やしたりとか、まあ、ダメージを負ったらそこを回復したりできる、まあ、魔法みたいなもんですよ。でその反転術式っていうのは、負の力、マイナスの力とマイナスの力を掛け合わせることによってプラス、正の力に変えて、でそれを流すことによって回復するっていうような形なんですよね。まさにこれだなと思って、まあ、普通のね、既存のタスク管理では良くないとされている、いやこれあれだな、まずただ既存のタスク管理で正当されているものを説明した方がいいかな。まず、まあ、ビジョン系、ビジョン型で言ったら目標計画ですよね。目標計画を立てることはもうマストであると、これが正方法であるっていう話があると。でただまあビジョン型ばかりの人間とは限らないから、まあ、価値観型の人間もいると、まあ、自分どっちかって言ったらそっち側だったんですけど、多分信念型の人間がいると。でそういう人は目標計画は立てずとも、その自分の軸よね、ルールみたいなものを立てて、それに従ったかどうかをレビューすると良いと。これ多分7つの習慣とかそっちタイプかな、ミッションステートメントみたいな話でね。でそれ言い換えると、そのルールを自分の外部に置くわけですよ。明文化するということは、もうその紙の上に、紙上に書いた文字を書いた時点で、それは自分の外側にも存在するんだから、まあ、言い換えるとルールを外側に置くんですね。でそのルールに従ってルールベースで自分をコントロールする、まあ、これも既存のタスク管理の成功法の一つですね。でそれを両方ともマイナスにしたわけですよ。私は目標計画を立てるが正であれば、目標計画を立てないが負である。でルールを自分の外部に置いてそれに従わせる方法を正とするんだったら、ルールを自分の内部に置いてその都度生成する、そこのマイナスとマイナスをかけることによって反転して正となって、でこのダウンタイムゼロが実現している。まさに五条悟が覚醒した時と同じ、ね、でイリーエショウコっていう別の五条悟の同期のキャラクターが反転術式 を使えるんですよ、もともと。でもその五条悟が反転術式に目覚める前まではその入江翔子が説明するんだしてるんだけど、反転術式をどうやったらできるかっつって何っていうか全然わからないっていうふうに言うんですよ。でもその確信をつかんだことによってわかるわけですよね、どういうことだったか。でこれもまさにグッドバイブスの話と同じだなと思ってね。そうだな、ダウンタイムゼロが なぜ実現できるかっていうのはいろんな要素があるんですけど、まあ、一つは疲れないですよね。疲れない、疲れたらだって休まないといけないじゃないですか。そしたらダウンタイム絶対できちゃいますよね。だから疲れなければダウンタイムはできないんですよ。でその疲れないっていうことが反転術式によって新鮮な脳を常に送り続けることによって新鮮な脳の状態をキープしてるわけですよ、五条悟はね、その反転術式によって。そうだから、まあ、強いんですよね、五条悟は。その呪術廻戦っていう 作品の中で最強の核なんですけど、それが実現できてるわけですよね。でなぜ疲れないようになったかっていうと、グッドバイブスのクラドンさん そのオンとオフを分けないっていう話がどっかであったんですよね。でそれを意識しました。オンとオフを分けるからその切り替えの時におそらくその何かしらのロスが発生するし、でなんかな、そのオンとオフっていう、まあ、色をつけてるわけですよね、それぞれ。だからまあ、もしねオフ状態からオンに切り替わろうとするときに、その色つけた色によってでまだオンが始まっていないにもかかわらず精神的に消耗するということもある。でこれがまあ俗に言うサザエさん症候群かなというふうに私は思うんですが、でそういう、まあ、ヒーロー消耗の仕方もあるわけですよね。じゃそれをオンとオフを分けないことによって全くそのロスがなくなるわけですよ、無駄な、ね、精神的なロスが。でそうすることによって休む必要なく常にタスクを処理し続けられる。でこれが今回の経験で一番でかい経験ですね、体得経験というか感覚。まあでも、ね、まあ、こうなった今考え直すとそれ確かに当たり前の話だなって思ったんですよね。てか自分がもともと言ってた話そのものというか、なんでこんなこと言ってるかというと、私はその生きるということはタスクを処理することと同義であるっていう話をしてたんですよ。でその観点から考えたら、別に仕事だろうが遊びだろうが私生活だろうが全部タスクに過ぎないわけじゃないですか、どんなものに関しても。そうであればそのオンもオフもないよなって思って、生きるっていうことはタスクを処理し続けることだから、そのタスクが なんて言ったらいいの、多分発生の起源なんだろうな、発生理由、もしくは場所とか、もしくはその場とか意味のね、意味の場とかがどこであろうか、それはやっぱりタスクでしかないわけだから、そこにオンとオフとか意味付けをする必要は、まあ、そもそも全くなかったなっていうことに、まあ、今となっては思いました。そうなんだよな。だから世の中一般で言われているその考え方を適用していてはブレイクスルーは訪れないなっていうふうに思います、まあ、少なくともこの助かりにおいてはね。夢とか目標とかを置いて、まあ、あとはルールベースでもいいですよ、その価値観、あの価値基準、まあ、ミッションステートメントでいきましょうっていう話で、うまくいってる人は いいんですよ。で、クラゼノさんはいいと言ってるし、自分もいいとは思ってるんですけども、まあ、やっぱりその効率面において多少落ちるとやっぱ思いますね。だってどうしてもその管理コストがかかるからね。目標計画通りに動くということは、その予実管理をするわけですから、その管理に自分の時間を使うわけじゃないですか。それは人によってとか、その仕組みの複雑さとかによってその代償はあると思いますよ。でも絶対それゼロにはできないんですよね。目標計画ベースでやってたら、その予実管理の時間をなくせない分、タスクを処理できないわけだから。
京都府に入りました。
じゃあそう考えたら効率は最大化されてないし、ルールベースも同じですよね。ルールベースに関してはそのレビューするわけですよ。その1日の自分がどうだったかっつって、そのミッションステートメントと比べて、でこれも、まあ、予実管理みたいなもんですよね。そのミッションステートメントが予算 で自分の実際の行動が実績なわけですよ。でそれでどうだったかっていうのが見える。でこれも管理コストですよね。でこの管理コストっていうのをゼロにできないから、やっぱりその思考の多数化、私が目指している一番理想の状態をではないんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますね。まあ、でもそのロスっていうのも人によって代償あるし、そのロス自体は、いや別にあの目標を達成できてるんで、あの必要経費として処理しても全然構わないぐらいの投入時間なんで全然気にしてないですって話だったりです。何のあれもないですよ。あの悪いことじゃないと思いますし、それはね。私がそのなんつうかな、そのタスク管理の理想形っていうものにめちゃくちゃこだわってるから、こんなこと言ってるだけで別に普通に回せんだったらいいんですよね、その人は。あとはでも目標計画通りとかミッションステートメント通りにやる人は、それを他者が評価しやすいっていうメリットは多分あると思います、うん、その外部化してるっていうことは、目標計画を外部化してる、ミッションステートメント、自分の価値基準を外部化してるということは、人に見せられるということですから、あの見える化できてるわけですよね。モニタリングできるわけですよ。でそれをもしその SNS とか YouTube かわかんないけども、まあ、それで、定期的に報告していて、で目標達成できましたという話になれば、その他の人が、まあ、すごいと言って、どうやったら目標達成できるんですかとか、どうやったらそのミッションステートメントに沿って生きられるんですかとかいう、まあ、問い合わせが来て、で人気者になれるっていう多分メリットはあるんじゃないかなというふうに思いますね。で逆に言ったら、その私が今やってる方法というのは、明確に見える化できるものじゃないから、いやちょっと何言ってか分かんないっすっつって人気も出ず、やり方の人気も出ず、私の人気も出ないっていうのことは十分に今考えられるかなというふうに感じてますね、うん、いやでもね、今だ36歳でしょ、うん、36歳でとりあえずそのまあ20年間ですよ、高校2年生から携わってきたタスク管理的な問題はもう解消したわけですね。ダウンタイムゼロを達成したことにより、今まではどんだけ生産性を上げられるかということをずっとやってきたと。それは、まあ、 的にはダウンタイムをゼロにすることがトピックだったわけですよ。でこれは量的な問題ですよね。時間、購入時間が増えれば増えるほどアウトプットも増える、まあ、これは数式上当然ですよね。で前もなんかやったら生産性の方程式みたいなの書いたな。めちゃくちゃ複雑なやつ、まあ、でもそうそう、あの複雑なやつって言った通り、いろんな、これなんでこんなこと、いろんな、因子があるんですよ。あと質の話もあるしね。あと多分投入した時間の中でどれだけ集中してやってるかとかいう話もあるから、まあそんなことは単純じゃないんですけども、やっぱりでも投入時間っていうのは全てのベースになると私は思うんですよ。だってそれが分母だからね。投入時間の中でどんだけ集中してるかとか、そこで実行するタスクのその筋がどんだけいいかとかいう話だから、正直な話、投入時間がめちゃくちゃあったら、その先の集中度合いとかタスク、切ったタスクの筋がいいとかどうとかとかはある程度吸収できると思うんですよ、多分ね。そうだから私はそこの、このダウンタイムっていうのをなくすっていうのを一番の課題としてタスク管理をずっと研究してきたわけですね。でもし、まあ、このダウンタイムゼロが、まあ、来週もそして永遠に続くのであれば、もう ベースは盤石になったということですね。もうそこのことはもう考えなくていいわけです私は。でおそらく、集中力、タスク実行中の集中力に関しても同時に解決してます。だってやりたいことしかやってないからね。でそれもあるし、まあ他にもね、小手先のそのライフハック的なねことも続けてるんで、まあそれも相まって集中力っていうのも解決してるから、まああとはそのタスクの筋ですよね。実行してるタスクがその目標に対して、自分を進捗させる度合いが大きいか少ないかとか、効率ですよね。効果的なことをやっているか、キーポイントファクターを抑えているかとか、まあ多分そういう話になってくると思うんですよね。でもまあそこはもうリーンでいくしかないかなって、そのトライは結局はトライアンドエラーの話だから、一発で、めちゃくちゃ筋道のいいタスクを切れることなんて多分ないと思うんですよ、逆にね。だから情報がないから、実際にやってみてどうだったかっていうのを見て、どんどんどんどんね改善していくっていうのが、まあ今現代2022年あたりの考え方の主流じゃないですか。となるとまた戻ってくるわけですね。となるとやっぱり投入時間がめちゃくちゃ多い方が、仮説検証サイクルを、まあ、ある一定期間で回せる回数が多くなるから、結局筋道も良くなるわけです、おそらく最終的なね、うん、だからもう語ることねえなと思ってこうなってしまうと、タスク管理について、あとはだそれをまだ実践していない人をが理解できるような表現でこれを伝える方法を、まあ、模索するっていう方法ですよね。まさにその倉田さんがやってるみたいにやると、まあそれをやってるんかなというふうに思いつつも、まあ、でもそれでも今ねやってる仕事とか、まあ、プライベートもそうですけど、いや自分が興味あることしかやってないから、まあ、そっちもやりたいし、まあなんだろう、嬉しい使命というか何やっても楽しいという状態ですよね。でそれは別に悩む必要はないと、まあ、そのタスクをやる時の自分が持っている最新の情報をもとに判断すればいいわけですから、もう 憂う必要も全くないし、そう、何もだ課題がもう全くない感じよね、もはや。このポッドキャストどう続けるかっていう話になってくるけど、でももうあれですよ、多分あのガジェットとか買ったもんとかそういう話にもうシフトするかもしれないです。タスク管理というかダウンタイムゼロにする方法についてはもう確立したから、それに対する試行錯誤っていうのは当面はないと思います。でなんで当面ってつけたかっていうと、それ今の状態でこれが実現できてるけども、もし環境が変わったら同じように実現できるか分かんないわけですよ。まあ、例えば絶対もう絶対にやりたくない仕事をしてくださいっていう風に会社に言われたら、もしかしたらストレスで、またね夜お酒飲んで、でちょっともうやってられんとか言ってなんか漫画とか読み始めるかもしれないじゃないですか。それは分かる、それはそうなったらその時にまた考えるんですけど、うん、結局まあそういう話やな、その完成された方法論というのがないって話ですね。でもその時その時に自動生成、自動じゃない、自力で生成する、これが一番大切だと思います。前も話しましたけど、自分で考えてたものでなければ実行できないし、自分が考えたものであれば実行を管理する必要もないわけですから、まあ、あのうまくいくか分かんないですけど、少なくとも実行できるわけですよ。だから実行効率を常に最大に保つには、その場で自分の頭でこうした方がいいって考えて実験してみる、まあ、やっぱこれに尽きると思いますね。まあでもどうだろうな、でもまあ大体いけるんちゃうかな、なんでも。で今というか多分、うん、今もう私のどうなんだろうな、私のキャパシティの中でも 100% の力が出てる、ね、だからこれそうそうそう、潜在能力とかじゃないはずなんですよ。プラズムさんが言ってるように、これは人間本来、人間が本来持ってる力でもないよね、まあ、構造だよね。その恐れや不安が全くない状態 で罪と罰もないし、でそういう状態で自分がやりたいと思ったことをやると、外部に立てた目標計画、うん、ビジョン、ミッション、ルールに自分を合わせるんじゃなくて、普通に自分の内から出るものをやるということをしていれば疲れないし、常にそのタスク、自分がやりたいと思って作ったタスクをやり続けることになる、ことができるっていうか、まあ、そうなるもんだ。だってやりたいからタスク切ってんだから、それやるでしょ、それは。そうなんだよな。でこういうのは潜在能力とかそういう怪しい話は全くしません。うん、本当にあんのかな潜在能力。いやでもこれはアナロジーだでしょ、多分肉体の筋力の火事場のバカ力みたいな話を精神的なところにも何の検証もせずに持って、アナロジーとして持っていって納得させようとしてるんじゃないかなっていうふうには思いますけど、そうなんですよね。でもまさにまさか逆だったとはねっていう話ですよね、さっきの生徒の話で。既存のタスク管理は普通に、ね、タスク管理勉強したらいっぱい出てくる方法、成功法と逆のことをすることによって生産性が最大化される。まさにチートだし、でも気づかないよね。だって世の中では目標計画立てましょう、これが良しとされてる上で、社会でも下手したら会社でもそうする、で人に話す時もそうする、人に話すときにこれ今私が まあ、こちらポッドキャスト、このポッドキャストがまさにそうですけど、何もまとめずにダラダラダラダラその自分が言いたいことずっと話してたら、いや結局言いたいこと何なのとか、結論何なのとか、あの私の答えに、まあ、私の質問に答えてないんですけどとか、まあ、言われるわけですよ。社会がそういう方向に、まあ、あるよね。目標計画とか、まあ、論理的かな、論理的異名会であるとかね、ブレイクダウンとか、ね、ボトムアップとかドリルダウンとか、まあいろいろありますけど、そうじゃなくてその瞬間に生成してるから、自分はその論理的展開も全くないんですよ。ブレイクダウンは全くされてないですよ。普通にそのまた直感だよって言うたら、直感で、あこれやると言ってきてる。そのミッションビジョンからブレイクダウンして、43フォルダーズを入れて、で、はい、じゃあ1年の目標これなんで今日はこれやりますって言うんじゃないですよ。でそれは論理的にすごいつながってるじゃないですか。で論理的に明快ですよ。目標がありますから、1年の目標があります、四半期の目標があります、今月のじゃあ目標にブレイクダウンします。そうすると今日の目標が立ちまして、でそうすると今日この時間帯でこれをやった方がいいですみたいな、でも完全に繋がっているので、もう誰もが納得するよね、その話は。で私が言ってることは誰も納得しないでしょ。これ伝えるの本当にね、ライフワークだと思いますね、自分のこと。めっちゃやったかった、自分でね、その成功法って言われる達観感で、それよりも効果が出ると自分が思ってる方法が今あるわけですから、それを伝えようとしなかったら嘘だよね、それは。タスク管理好きからしたら、まあ、それがね、あんま攻撃にならないようにはしたいですけどね、その既存の方法は、まあ、ダメですよ、まあ、そう言って、その辛辣な言い方が私好きだからね。そこは多分ちゃんとオフィシャルに立てば、まあ、これ助かり研究所でしょ、タスクマネジメントインハピネスで言う時とかもうちょっとオブラートに包んで、もうちょっと柔らかくなっていくと思うし、行きたいんですけど、そうしないと反感を買っても終わりだからね。それこそ攻撃的なコミュニケーションになっちゃってるから、おそらく、私は別に攻撃する意図は全くないんですよ。でもちょっとやっぱひねくれてるから、強い言葉を使った方がかっこいいじゃんみたいな。そのな、なんつうのかな、青い考え方もあるわけですよね。それはまあ脇に置いて、やっぱり攻撃のないコミュニケーションですよね。攻撃すると守っちゃうから聞くが、そうじゃなくてもうちょっと耳に入るようなニュアンスとか言い回しでやっていきたいっていう気持ちはあります。でもそれをやるにはちょっと考えないといけないから、時間が必要じゃないですか。これはだって今自分の内から出てるものそのまま話してるから全く時間必要ないわけですよ。どうやって伝えようかなとか、やっぱ多分聞いてくれている方はもうこの人の特性を知ってるからね、そう言ってなんかきつい言葉使うみたいなね、それはまあ安心して話してるんですけど、まあそこら辺だよなって感じですね。これまた難しいんですよ、グッドバイブスの話も。クラドンさんが言ってたんですけど、グッドバイブスをやったらこういう結果が得られますっていう話の仕方は絶対しないんですよね、プラゾンさんは。でそれなんでかっていうと、まずグッドバイブスやったから、例えばね、じゃあ私の最近のいいことって言ったら、娘が国立の小学校を受験して受かったんですよ。でそれはすごい入念に準備していたわけじゃなく、奈良に引っ越すんですけど、奈良に引っ越す先に国立小学校あんじゃんっつって、じゃ受けてみようかっつって受けたら、まあ受かったんですよね。 でこれを結果として言うこともできなくはないわけです。ってもうみんな言ってると思うよ。そんな多分タスカリ系のなんかこれやったらこういう、人生になりましたみたいなこと言ってる人みんなそれやってると思うけど、ちょっとやばい話ずれそうになってる。まあまずプラズモさんの話をすると、でそれを言ってもそれが他の人がグッドバイブスを、まあ、修行ですよね、修行していく中で同じようになると限らないじゃないですか。まずだからもう古代広告でね、その時点で一人一人違う人生歩んでるから、同じ結果、同じメソッドをやったところで同じ結果出るとは限らない。当たり前なんですよ。だってバックグラウンドが違うから、それまでグッドバイブスだけじゃないから。だって正直その結果に至るのは他のさまざまな因子によってその結果に至ってるわけだから、でそれはもちろん自分だけではないし、自分の周り、今回の小学校受験であれば自分の妻が持ってる特性とか、もちろん自分の子供がそもそも持ってる特性もあるから、そんなの分かんないわけですよね。そうだから、結果で釣る、まあ、釣りたくないわけですよ自分も。でもメリットを人は求めるでしょ、普通の考え方してる人は。いや、じゃあ具体的にそのグッドバイブスやったらどういう結果になるんですかっていうのを求める。タスクシュートやったらどういう結果になるんですかっつって、でタスクシュートは、まあ、羅列できますよバーッつって、でそれを見て安心して納得して、あ、じゃあちょっとやってみようかなってなるわけですよね普通は。でもグッドバイブスはそれをやらないんですよ。グッドバイブスやったらこうなりますとか言って、子供が小学校受験に合格しますとかいう話は絶対にしないんですよ。そうで、それはこれすいません、プラズムさんがそういう発言をしたっていうのは事実だけど、今の理由付けは、ここからの理由付けは井戸のオリジナルですけど、まあ、まずグッドバイブスやったところで本当に同じ結果を得られるかどうか保証は全くない。でこれは正直な話、ぶっちゃけると他の方法論に絶対当てはまると思うんですよ。絶対その方法論だけがその結果を招いた因子じゃないからね。複雑系だから社会は絶対にそんなことはありえない。だから全部古代航空だというふうに私は思ってる。詐欺やあんな。こんなこと言われてまた怒られちゃうけど、でそれでそれが一つで、二つ目こっちの方が大きいんですけど、その結果を求め、結果を欲しつつグッドバイブスを修行してもグッドバイブスにはなれないんですよ。結果じゃなくて今ここ、今ここ自分の気持ち、感情、プラゾンさんは魂って言葉使うけど、その魂がどう思ってるか、どういう風な反応をしているかに沿って決断をするのがグッドバイブスだから、結果に思考がフォーカスしている限りグッドバイブスにはなれないんですよ。だから絶対にタブーなんだと。グッドバイブス的な話を、話をするというか、グッドバイブス的な話に興味を持って、じゃあやろうって人に思ってもらいたいというふうに考えた時に、結果の話は絶対にしてはこれいけないんですよね。そしたらフォーカスが未来に向かっちゃうから、今じゃなくて。でそうするとさっき言った、まあ、人の一般的な欲求、いやそれじゃあやったらどうなるんですかっていう部分を論理的に提示できないし満たせないから人が集まらない。これがこのメソッドの、このメソッドを広めるための結構なウィークポイントだと私は考えますね。でもまあプラトンさんの本家はそれでとして、まあ、私、まあ、文献みたいなもんだと思ってるんですよ自分は。もう考え方、論理付けが違うからね、ちょっと経路が。でも文献はもう流行りに乗って 古代交換してもいいかもしれない。あでもな、でも結局それで呼び込んだとしても、実際のその実践の場面でやっぱりさっき言ったようにその結果目が向いていると、いや全然なんか結果出ないんですけど、2年やってるんですけど結果出ないんですけどとか言ってやめちゃうから、2年目とかね、私これ今この状態になるまで、日本帰ってくる前ぐらいからやってるから3年ですよ。3年ずっとやってるわけですよ。でなんでできるかって言ったら、結果は求めてないからですよ。一番大きな理由はもちろん私の性質として、なんだろうな、いや普通にグッドバイブスに興味があるだろうと、まあ、あとはあれだな、だなんか目標とかこういう結果を得たいっていうものは別になかったとしても、グッドバイブス的な考えでいることによって、その家庭とか、まあ具体的に言うと、まあ、妻もグッドバイブスをやり始めることによって、全く家庭内での悩み事とかがなくなったんですよ、まずね。じゃあもうその時点で、いやこれめっちゃいいやって思って、だからまあ続けられたと。でその結果今このダウンタイムゼロっていうところまで持ってこれたっていうのはあります。でも、まあ、そういう効果、途中で私が今言ったようなその家庭の問題が全くなくなるみたいな効果を得られない人もいると思うんですよ。だからさっき言ったように人それぞれだから、その環境はね。でそういう人がいやいやこういう結果になるって聞いてやり始めたのにって思ったら、ずっとやめちゃうじゃないですか途中で。でそれじゃいかんわけですよ。それじゃ広まらないですよ。これだからメソッド言うけど修行みたいなもんだよね。認知だよね。これ認知操作の一種だと思う、それ。まあ、デフォルトの認知がある。デフォルトっていうか、まあ、その人がそれまでに培ってきたものから構成された認知の作用があると。でそれをまあ変える作業なんですよ、グッドバイブスは。そう。だからやり方を知ったところですぐにできるようなもんでもないわけですよね。癖みたいなものもあるしね。その思考の癖とかね。でそれは、倉園さんが、なんだっけ、名前忘れちゃったけども、グッドバイブスファクトリーっていう、Facebook のコミュニティの中で毎日ちょっとした記事を上げられてるんですよ。で、じゃあ今日はこれやってみましょうみたいな、ね、テーマで、1日1テーマみたいな感じで上げられてるんですよ。で、それを多分毎日実践することによって、ちょっとグッドバイブス的な、考え方が染み付いてくるっていうことなんだと思いますよ。でも多分そういうことを毎日 やらないと認知の、まあ、フレームだよ、フレームっていうのは変えることがおそらくできない。意図的に変えようというふうに思わないとできない。メタ認知をする意識を常に持っていないとできない。そういう類の話ですね。まあ、どうやって広めるか、いや、うん、まあでもちょっと今はあんまそっちじゃないな、あの仕事の方がちょっと大変で、ちょっとそっちを解決する方が面白いから今、多分そっちを先にやって、で、あ、そうそう、最近あれなんですよ、コーチングみたいなのをちょっと自分の仕事場で始めまして、それも面白いですよね。私自身は全然コーチングいらないなっていうふうに思ってるんですよね。いや普通になんだろう、あ、まあ、さっきも言ったようにまずその思想として他者に、頼る、他者が、進捗管理することによって自分ができるようになるっていうのは理想的なタスク管理の業態じゃないと思ってるから、まずコーチングの一つの要素のコーチング自体がリマインダーとか動機づけになってタスクを処理できるようになるっていう部分の機能をまず私は いらないんですよ、それは。だからコーチングの中で必要になってくるのは、別の視点ですよね。コーチの質問によって別の視点からあのアイデアが出てくるとか、その機能だけなんですよね、私が コーチングで欲するものは。いやでもなんか絶対セットでついてくるからコーチングって、いや それいらんしっつって、っていうかむしろそのやり方、このコーチになんかドライブされてタスク処理するのって、これはもう私の中だけの話ですよ。で、だから私のヒストリー、あの時間軸の話でしかないんですけど、それはもう昔通った道だし、もう今はもっといいと思ってる方法でやってるから、むしろえまだそれやってんのみたいな感じになっちゃって、コーチングが全然いらないですよね。だからそのアイデアの発想としてこのコーチのに質問してもらうっていうのもあるかもしれない。だからまあそういう普通にそういうリクエストしてもいいのかもしれないね、その持ち講師をつけるんだったら。でまあそのネクストステップ、まあネクストステップ、じゃ あの今日から何やりますかとか、次や何やりますかとかいう、まあ、その質問しかいらないかもしれない。だってあの時間給だからね、時間もったいない、そんな私ができることに、はい、あの関する質問されてもそれあの価値を生み出してないから、正直私の中でそれはいらないっていう風なリクエストをしてコーチをつけるっていうのも、まあ、やってもいいかもしれんな。お金がないのよ。そう、あの奈良に引っ越してちょっと家賃が結構高くなっちゃうんですよね。今住んでるところは全然まあ電車通ってんだけども、電車自体もローカルな電車だし、で加えてその電車の駅からもめっちゃ遠いんで家賃安いんですよね。でもそれがちょっと奈良に行って、子供が小学校始まったりするし、ちょっと妻も上の子が小学校行って下の子が来年幼稚園だから、そろそろちょっと働き始めるっていう可能性も考慮して、近鉄線の近く、近鉄線の駅の近く、まあ、駅近だね、徒歩6分で7分ですね、そのところに新しい家決めたし、それ今まだ建ってて途中なんですよ。ちょっと新築で行くと、なんでかっていうと子供が結構家の中で走り回るから、マンションだとしても1階がいいっていうの妻の要望がありまして、でまあ賃貸のマンションとか見てもあれよね、1階ってもう全然出てないですよね。でやっぱ人気なんだなってちょっと思いました、でテラスハウスとか一軒家もあるんだけど、一軒家はもう広すぎて掃除大変になるから嫌だというふうに、まあ、却下されてまして、まあ、テラスハウスもあるんだけども、まあ、ちょっと今住んでるところがもうテラスハウスなんですよ。でね、まあ、一軒しか住んでないからお前それで判断するのかって言われるかもしれないけど、ちょっと作りがね、チャチンよ。やっぱ人に貸し出す用の物件だから、なんかねドアとかがね軽いのよね、めちゃくちゃ。その一個前に、まあ、マンションに住んでたんですよ、賃貸のね、同じ地域の。でそこのマンションとかに比べるとなんか薄いし、ちょっとねやっぱ設備がしょぼいなっていうのもあったんですよね。そうだから、あの、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、あのシャーメゾンっていう、積水か、積水ハウスの賃貸ブランドですね。でそこそこその設備にもの質にも力入れてますみたいな、そのシャーメゾンの、そうちょうどあの引っ越しっつうか、あの子供が小学校上がるちょっと前のタイミングで完成予定のところに物件決めてちょっと引っ越そうと思ってるんですよ。そうしたら結構まあ高いわけですよね、家賃。しかもなんかね、あの家に入ってくるチラシとか見たら月々8万円とか9万円で一軒家持てますとかいうふうに書いてあるからそ、一軒家安って思っても、もちろん他の税金とかあると思いますよ、それはね。あと管理費とか積み立てしないといけないからね。しかもあの一軒家だったら、あのまあ、なんでちょっと詳しいかっていうと、その奈良に引っ越すときに全部調べてるんですね。あの分譲マンションも一軒家も調べて、まあ、そこら辺は あのちょっと知識知れたんでね。そう、でもやっぱ8万9万円って安いよね毎月。 でもちょっとあの地震のリスクとかもあるんじゃないですか、東海南海トラフ近いし。でそういった時に買ってしまったら自分でそのリスクを負わないといけない、まあ、もちろんその保険は入っておけば保険効くだろうけど、でも買っちゃったらそこに住まないといけないから、なあの家が壊れちゃったら治るまで、なんだろうな、ちょっと我慢しないといけないじゃないですか。で賃貸であれば最悪引っ越せるし、そうで、あとなんかあの設備が壊れた時の保証も買っちゃったら自分でやらないといけないけど、まあ、賃貸であればあの貸し主席になるし、まあ、金利差プラスアルファぐらいはもちろんね、貸し主リスク負ってばっかじゃ意味ないから、やあの商売やってる金利の多分利回りどんぐらいなんだろうな、シャメズンって分からんけど、まあ、でもその 10% もいかないと思いますよね。10% なんて言ったらめっちゃいいから、だから 10% ぐらいの 損はしてるというか、 10% ぐらいはその貸主に多めに多分私払われてると思うんですよ。そこ その新しく入る物件の立地とか、その設備の状態とか設備の質とかと比較して 10% ぐらい多めに払ってるかもしれないけども、それはまあリスク分だよね今言って。で私もいつまたね移動になるか分かんないから、まあでも子供がねそこの国立の小学校入ってるから、まあ、できる限り移動しても単身赴任で行くと思うんですけど、まあどうなるか分かんないしね。そう、もしね 親に何かあったとか、まあ、だから本当何が起こるか分かんないですから、そういうこと考えたら、まあそのリスク分多めに払ってでもまあそこでいいかなっていうふうにちょっと思ってるんですよね。でも結局なんかすげえ狭くなっちゃって、今90平米ぐらいかなのテラスハウス住んでるんですよ。で、3LDK かな。それがもう70平米いかない、ギリいかないぐらいの 2LDK になります。ちょっと引っ越せんのかなとかちょっとね、今話してるんですけど、妻と。でかなり荷物量を減らしたりしないと無理かなっていうふうには思いますね。まあでもそこは、設計が最新だから。しかも、積水ハウスと今住んでる15年ぐらいかな、築15年ぐらい そのパナホームの設計と比べたら設計が最新だから、その収納効率とかも、まあ、上がっててうまく物が入ればなというふうには、まあ、ちょっと考えてますね、うん、でやっぱさ、ま、間取りが重要だと思うんですよね、あのファミリーに関して。で なんでこんなこと言ってるかっていうと、やっぱリビングと子供の部屋がつながってる方がいいなっていうふうにちょっと思ってるんですよ。でこれは、まあ、ネットとかから得た知識だけど、本からね、まあ、やっぱりそのリビングを通らずにその子供部屋に入ってしまうと、あのどういう様子か分かんない、子供がどういう様子か分かんなかったりするから、だからリビングを通してで子供部屋に行けるようにした方がいいっていうこと書いてあったりするんですよね、そういう家の方に。でもテラスハウスとか一軒家だとやっぱり1階はリビングになってて、で2階がその寝室になってるんですよ。で一軒家テラスハウスでそれを実現しようとしても、結局動線リビングからを通ってその階段に向かってで寝室に入るっていうような、まあ、動線になるんですよね。だから一瞬しか子供は出てあのリビングを通らないから、でもそれじゃやっぱ分かんないと思うんですよ結局。自分が他のことをして家事とかしてたら分からんよ、子供ただいまとかにパーって、ね、入ってさ、あのリビング入ってきてそのまま階段上がって上行っちゃったら何も分かんないから。でそうじゃなくてベストなのはリビングと子供部屋がつながってるのがやっぱベストだと思うんですよね。 そう。で、そうなるともうワンフロアだから、まあ、平屋はね、もう建てないと、あの住めないから、賃貸で出てないから、あと分譲でもね。で、そうするとまあマンションしかないんですよね。でもマンションも分譲だと売りやすい間取りになってるんですよ、絶対に。だもうあの皆さんがまあよく見る間取りをね、リビングがあってでそこに和室がついてるか、まあ、最近だったらもう和室使わないから、まあ、洋室がついてるかで、玄関入った廊下の右と左に部屋がある、でこういう間取りになっちゃうんですよね、もう絶対に。新築だと分譲か、分譲だとね。でそれもちょっとイマイチだなって。まあ最悪それでもいいんですよ。これね、マンション、分譲マンション、分譲マンションを見に行った時の営業の人が言ってたんですよね。その人は子供が2人いるらしくて、男の子と女の子がうちと一緒なんですよね、構成が。でその人もマンションに住んでて同じような間取りだったんですって。でその人曰く、あの男の子はリビングに接種した部屋にしたけど、まあ、女の子は結構しっかりしてるから、あのリビングに接した部屋じゃなくても、まあ、普通に大丈夫だったって言ったんですよ。まだなるほどって思って、でそうしたら、リビングダイニングに接してる、まあ、洋室を男息子用の部屋にして、で、まあ、他の部屋に夫婦と娘が寝室として、まあ、住むと使うと、まあ、いうのでまあいいんですけど、でもやっぱベスト全部の部屋がリビングにつながってるっていうのがやっぱベストだと思うんですよね。でそれを実現してる間取りがシャーメゾンなんですよ。でこれ多分 最新の設計なんですよ。最新というか流行りのね、今流行りの。そうシャーメゾンで、なんかあとダイワハウスの D ルームとかいうのも最近あるらしいですね。それは別に、でもまあシャーメゾンの方が元祖だから、元祖だからいいって話でもないけどね、まあ、でも実績があるってことですわ。そう自分の 2LDK も、リビングと部屋2つはつながっているし、大きい 方の部屋つかな、多分大きい方の部屋はあの引き戸でリビングと分かれてるから、その引き戸を全開にしたら、まあ、そのリビングの延長線上として使えるんですよね。そうだから小さい時はそこをその子供用の部屋、あのおもちゃ広げる部屋とかにして遊べばいいし、で上の子がもし一人部屋が欲しいってなったら、まあ、そこを使ってもらえばいいし、でも一人部屋が欲しいって言っても、引き戸を開けていればリビングとつながっている状態になるから、まあ、常に子供の様子とかを察することができるし、子供も、まあ、一体感、家族と常に一緒っていう、まあ、一体感があるという風な感じなんですよね。ただシャーメゾンの、まあ、新しいって言っても10年ぐらい前の間取りもそうなってたけどね、築10年のシャーメゾンの間取りもそうなってますけど、そうだからシャーメゾンがその理想的な、まあ、デザイン、家のデザインになってるから、私のね、だからまあそこがいいかなっていうふうにも思ってるんですよね。じゃそのまま、まあでも、まあ、だからどうなんですかね、でも高い家賃が高いっていうのもあるし、下の子が自分の部屋持ちたいってなったらもう 2LDK じゃできないわけですよ。だから 3LDK が必要になるから、その時に、まあ、シャーメゾンを新しく探すか、もうちょっと駅から遠かったり、その子供が大きくなってるから、その頃には、まあ、ある程度自分で歩いて駅まで行ったり、まあ、バスに乗って電車の駅まで行ったりできるようになってるから、まあ、そこで妥協してシャーメゾンの 3LDK の物件探して住むか、もしくはもうそこからリスク取って中古とか分譲の 今私が言った条件を満たしているマンションを探して、まあ、住むかですよね。でもそのためには家賃が今高いにもかかわらず、新築とか分譲のマンションを数年後に買うにはお金を貯めないといけないわけです。そう。だから無駄遣いじゃないんだけどな、ちょっと支出を減らしていこうと思います。社会人になってからもう今年、いやこれはつい最近よね、つい数ヶ月前まではもう、生産性を上げられそうと感じたのであればもう何でも、もう速攻アマゾンで買ってました。で何でも試したわけですね。ちょっとでも効率があるというふうに思ったら買ってたわけですよ。勝間和代さんのメルマガ撮ってますけど、あの人もそういう感じですよ。ちょっとでも生活が改善するんだったら買い替える価値があるとか言うて、まあ、買い替えるわけですね。まさに、ガジェットを好き、ライフハッカー典型的な生活をしてましたね。そう、でもちょっとそれを抑えないと出世減らなかったらお金たまんないからね。そう、でもまあちょうどよかったですよ。これも完成したら私の助かり。でもそれもあって、そう最近ちょっとやってんのが、これまでやってないんだけどな、あの Google アラートでちょっと気になるもののキーワード登録して、週1とかで、まあ、毎日のヒントであのフィードを Gmail に私配信 してたんですよ。具体的に言うと、あのブックスね、電子ペーパーのタブレットを出してるブランドがあって、ブックスの、まあ、ブックスでキーワードで Google アラート登録して、でブックスの新製品とかレビューを見たらメールが届くから、まあ、それ見たりしてたんですよね。でそれやってると買っちゃいたくなるんだけどね。つい最近もなんか出たんですよ、新しいやつが。ちょっといいじゃんとか思っちゃうんですね。で見に行っちゃうからね。で、まあ、それでまた時間が使わっちゃうんですよ、まあ、ネットサーフィン、じゃあネットサーフィンだからそれ。そう、でそれを全くやめようと思って、で漫画もそうだ、そうで、これだから、これ待って20年どころじゃないの、25年来初めてとかかもしんないけど、今週の月曜日にジャンプ多分ね発売されてるんですよ。で小学校なんでね、もちろん当たり前ですけど、まあ、ジャンプ読んでたんですよね。あの立ち読みだけどお金ないから。当時はコンビニで結構立ち読みできたよね。立ち読みそうしてて、ジャンプはずっと追ってたんですよ。で大人になっても立ち読みは全然してなかったけど、まとめサイトだけ見てたんですよ、月曜日のね。もう毎週で見ないって決めた時もやっぱなんか見ちゃうんですよ、毎週ね。そう、でもそれも全くやってない。すごい、25年で初めてのこと、全くもう足を完全に洗いました。これで綺麗な身になりました。で、まあ、そう話がそれで、それの漫画も買ってたんですよね、自分基本的に。あの Kindle で買うんですけど、おすすめ、発売日が近い漫画とか言って Kindle のアプリ開くとバーって出てくるんですよ。でそこで目についたものをパンパンパンって買ってたんですよ、今まで。でもうそれもやめた。でなんでやめたかっていうと、これはちょっと深い理由があって、やっぱりそれ外在的因果になるわけですよね。この日に発売されますっていう漫画の単行本の情報っていうのは外から来てますよね。でそれを起点にその単行本を買うということは外在的因果の比率が高いわけです。でこれは私の中ではハッピーな助かりじゃないんですよね。だからそれをやらない。でそれと同じで、その RSS とかで購読しているもののニュースが入ってきて買うっていうのも、それも同じですね。外在的因果の比率が高いですよね、かなり。そうだからもう やめようと思って、 でそうすると当然ですけども広告の類も全く取らないってことですね。逆でもっと広い